いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるをお聞きくださりありがとうございます。当番組では、スポンサーを募集しております。詳細は FM ギグ幸せ発信局までお願いいたします。また中村文明に関する最新情報は黒船カンパニーのホームページにてご覧いただけます。中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、みるみる元気が湧いてくるでございます。
それでございます。
いやー、夏ですね。
夏まさに今日はけど海の日。
あ、そうか、海の日なんや。
18日海の日でございます。
20日じゃないの？
いや、あれですよ、ハッピーマンデー法かなんかそういうような、
第3週目の月曜日からか、
3連休ようけ作ってね、そういう関係で、
ようけ作って、
ようけ作って
関西弁丸出し。
ちゃいちゃい、ようけって伊勢弁ちゃいます？
ようけ、
ようけは関西弁、関西弁ね。
あ、そう、関西弁言いますか、
は
い、
よかったよかったよかった。
さっき僕ね、ビリさん、何気にたくさんのこと、他なんて言います？言い方で、
たくさんの他に、
たくさんのことを、ようけっていうのもあるし、
行さん、
今、行さんって言いましたね。
言いました、言いました。
でもさっき、ようさんって
言いました。
もうヨウさん買うてきてなって
言います。言いますよ、はい。
ギョウさんとヨウさんの違いは何なんですか？ちょいちょいおりますよ、もうヨウさん頼んだなってヨウさんって言う人もおるね、でもギョウさんが多分定番やと思うんですけど、
地域的なものでも
たまにヨウさんって言う人もおるね、ヨウさんどうたらことだってギョウさんって言われて、濁音がめんどくさいんですかね。
どうなんでしょうね、
ヨウさんって言う
人、ヨウさん、
さっきビリさん何気なしヨウさんって言ったから、
ヨウさん言ってましたね、
はいはいはい、なんでヨウさんって言うんやろ、後で聞いてみようって先思ってて
全く気づかなかった、
ね、全然気がついてなかったね、は
このコネクターのこれさ、ヨウさんついてるやろ言うて、
言うてました、言うてました、
ヨウさんついてるって、そうか、
その時ビッて俺はもう反応してて、今ヨウさんって言ったと思って、
さすがよ。
いや、さすが言われるほどの話じゃない。
いやいや、だっていつやったかな、はい、よく塾長来た時も、はい、自衛と税のことを聞きのかさんだったもんね。
まあ、人の喋りに対してすごい敏感ですからね。
こうなんか言い回しとかね、ああいうのもやたら、さあ僕全国各地行ってますけど、全国各地の方言を真似するのすごい上手です
よ。モノマネうまいですよね。
うまいもんな。俺秋田の子がね、今神戸に来て、いろいろ仕事手伝ってもらってますけど、何言ってもよう分からん時いっぱいあるからね。
ほんまですか。
僕歩み寄る気持ち全くないって言うて宣言してるんで、全然分かるけど、大体分かるんですか、そんな聞いてて方言で。
大体分かる。まあでもね、一番分かりにくいのは、まあ、さっぱり分からんのは、沖縄と、
沖縄分からん、
それと鹿児島のじいちゃん、
じいちゃん、
特に酒飲んでから、
ね、
あと青森津軽の人、
津軽、はいはい、岩
手もこの3種類だけがやっぱりすっぱり分からん。
へ
え。鹿児島の僕ね、鹿児島行ったら枕崎っつって、一番台風が上陸してくるような一番南の、
はい
はいはい、枕崎にすげえお気に入りの旅館というか民宿みたいなのがあるんですよ。でね、僕たまたまそれは公演の主催者の側の人が撮ってくれてやって、
はい、
で僕行ったんですよね、でもその時面白かったんですよ。行ったらね、何時頃だったかな、公演終わって8時半とか9時頃に、
はいは
い、いっぺん宿にだけチェックインして荷物置いて、はい、でその後若手の経営者の集まりやったから、
はいはいはい、
だからもうみんなもう気合い入れてこの後飲みに行きましょうみたいな話で、その懇親会って、はいはい、それから懇親会までの間に荷物置きにチェックインしにいたんですよ。ほったらね、そんな大きい宿やないんやけど、
はい、
だけどその番台いうか宿ね、この言ったら
ああ蝶を描くところ、
うんうん、あの蝶を描くところ、はい、あれなバンダイじゃないし、バンダイは
カウンター、カウンター、
まあ、カウンターっていうか、もっと古臭いわけよ。でその古臭いところの中にちっこいばあちゃんが、はい、まん丸になってね、うん、寝てたんですよ。椅子に座ったまんまね。でも椅子に座ったまんま寝てるんやけど、はい、頭髪の毛をくるくるくるってまとめて、はい、団子にして、てっぺんに団子になってるんですよね。はい、まん丸の団子がこう乗っかってるみたいに髪の毛束ねて、うん、そういうことですね。それはほどけていかんように、うん、何かでこう刺してある、
はいはいは
い、いわゆるあのかんざしみたいな
んで、はいはい、
それがねボールペン2本で刺してあるんですよね。ボールペン2本、しかも赤と黒育てて、僕それ見てなんかねめっちゃ笑えてきて、起こすん気の毒やったけど、おばあちゃん言うて、ちょっと僕あの今日500回になるんやわ言うてね、うん、話しかけた、あ待っとったんや、待っとるうちに寝てもうた、ごめんごめん言うて、いやいやもう疲れんとこごめんな言うて、でねしたら、あの置いとき荷物、うんうん、私が部屋入れとくからって、部屋って言っても何階なんて聞いたら2階や、うん、で2階までおばあちゃんに持ってってもらうの重たいから、もうええわ、うん、俺持ってくしとか言って、そしたらあんたらね、また今からとかご飯でも食べ行くんか言うまでね、はい、そやねんって話したら、はい、よし分かった、はいはい、ならみんなな、もう飲酒運転したらあかんねやから、みんな車置いとけと、うん、で外におるわの若い子らもみんな車置いときな、あんたらって、うんうんうん、おばあちゃんがうちのマイクロバス出して送ったるから言うてね、
マイクロバス、
ほんたら若い息子さんかなんかが出てくんかと思ったらね、うん、シャッターガラガラガラ開いたと思って、はい、でエンジンかけてライトパーついたら運転席におばあちゃん座ってでそのおばあちゃんがマイクロバスのでかいのをうわー運転して出てきて、ほんでそのご飯食べるところのお店やね、飲み屋街みたいなとこまで連れてってくれて、はいはい、で何時にお開きの予定や言うてね、うん、で11時過ぎかなとか言ったら、うん、ったらおばあちゃんね11時過ぎにまたマイクロバスで迎えに来てくれて、
すげえ。
でねめっちゃ僕そのおばあちゃんとその時仲良くなって、
はい、
こうでね次の日もね、僕はその11時過ぎに帰ってきてもまたみんなそのもうちょっと話したいとかで、もう12時も1時にもなったんですよ、うん、そしたら僕朝ごはんもよう食べんな思ってて、うん、で朝もうね誰も起こしに来えへんから、うん、もう寝とったんですよね、うん、ほんでね9時ぐらいまで寝てて、でしたらおばあちゃん僕起きてきて、いやごめんなんか 寝過ごしてもうた、長いこと寝てもうたわって言ってしたら、もうあんたあれやろ朝ごはんはいらんやろって言ってくるから、うん、朝昼兼用おばあちゃんと一緒に食べるか言うてね、こっちをいい言うておばあちゃんの部屋入れてもうてね、うん、
はい、
ちっこいちゃぶ台の上でおばあちゃんが手作りで作ってくれた親子丼をね、その時一緒に食べたんですよ、
はいはいはい、
でそれから僕もそのおばあちゃんのなんかで、その時にそのおばあちゃんがねその居眠りしてたでしょ、
うん、
まあ、頭団子にしてボールペンに刺してで今日はね疲れたから寝てしまったんやっていうことを鹿児島弁でこう言ったんですよ、キュア、いっぺこっぺ、サルンもしたら失態誰もしたって言ったの。
なんで？サルン
でしょ。え、もう一回ちょっと
分からん。
日本語、日本語、日本語
な。これね、わざわざ僕はその時ね、うん、おばあちゃんごめん、もう一回ゆっくり言ってくれること
を
ノートに控えるわ言うて、ノートに控えて人に何遍も喋ったんで今覚えてんねん。キュア、いっぺこっぺ、サルンもしたら失態誰もしたってこと言った。
韓国語みたい
だね。これはわからん。キュワーっていうのはね、今日は、
今日は、
キュワー、
キュワー、いっぺこっぺっていうのはね、一生懸命、
一生懸命、
いっぺこっぺ、いっぺこっぺ、サルンもしたらって歩き回ったら、
歩き回ったら、
失態っていうのはものすごく、誰もしたっていうのは疲れたってこと。キュワー、いっぺこっぺ、サルンもしたら失態誰もしたってこと言った。まるっきりわからない、
ね。ただ
の言葉のこのイントネーションは鹿児島弁ですね。
そうでしょ、そうでしょ。
は
あ、まあこれぐらいのレベルになるともう全然わからんわ。
わからんわ。
いやわからん。日本語ではないですよね。
うん、
まあ、残念ながら。
まあ、それはもう明らかにあれは意図的に島津のね、うん、薩摩藩の島津のお殿様が、
はいはい、
島津の機密が周りにバレないように言葉を変えたんですよね。
はいはいはい。
だからもうわからんで当然ないけど。まあ、じいちゃんばあちゃんってもうじいちゃんたちも芋焼酎飲み出したらほんまそんなばっかり言葉飛び交うから、
うん、そうそうそう、
さっぱり
分かる分かる分かる、
うん、そうか、
ケケケケとか言ってくんねん、ケケケとかってケケケって何かなと思ったら
笑っとるんではなく
違うんよ、
え
お前あの二枚貝のアサリとかの貝のことケって言うんよ、
はいはい、
貝のことケケ、うんうん、で物を金払って買うこともケって言うんよ、
ケ、
うん、ほんで あっちからこっち来たこともけって言うんよ、うん、だから海皇帝来たかっていう最後のかの疑問文もけなんよ。だからけけけけで海皇帝来たかっていうことがけけけけって言うこれ
だ
け
なんよ。4つのけだけで分かるんや。4
つのけで、あの朝に皇帝来たかっていうのをけけけけって言うこと、
けけけけけけけけけ、
そんなもん分かるわけないわ。
分かる分かる分かる。
あの博多のスースースーみたいな話さ、あ、なんかスースー肌寒いねみて、スースーするねっていう、とかあの席とっとっとみと、あれとよく
言
った
、席とっとっと、
とっとっともう大体わかるやん、
とっとっ
となんとなくイメージがつきますよね。
けけけけはわからんね、あさり買うてきたか
ん
やから、
うん、関西弁のちゃうちゃうちゃうんちゃうちゃうって人やね。
似てます
よね。そういうことですよね。
いやすごいねさっきの
けけけけ。
だ
からそれからですよ、僕はもうね、うん、もう鹿児島も倉崎行くときはもう必ずそのばあちゃんとこに行くの。
会いたいよね、そんなばあちゃん。
だって次その次行くときとかはね、僕赤福校で行きましたもん。
赤
福校だってどんなさ立派なお部屋で、うん、なんかあのシモンズとかのベッドでふかふかで寝かしてもうたとしても、うん、次行くとき、いやこの間世話になりましたわって赤福校って行かないでしょ。
行かない行かない行かない、
ね、行かないですね。
それリッツカルトンと思ったところで。でもあのばあちゃんとこ行くとね、なんかね重い掛け布団なんですよ。
あ、
な微妙に湿気読んでてね、
昔ながらの
なんとなく軽くなくてね、あのそれがまたものすごい落ち着くんですよ。
あれやね、あの羽毛布団でなくてあの綿の布団やね。
そうそうそう、
打ち直ししてもらってるよ
ね。何遍も打ち直してきて、それが重いので湿気読んでて軽くさーいの、うーん、もう僕ねシモンズより絶対あの布団の方が落ち着くんですよ、
はいはいはい、
間違いなく。何の話から
この
話。
いやいやいや、
海の日からこの話。
海の日や、
海の日ですよ。
海の日や、
海の日。今年といえばあの山の日っていうのあるの知ってました？
山の日。
お前ますます話を本題には近づけないようにしようとしてる。山の日っていつの？
8月11日国民のこれ祝日なんですよ。
今年から
山の日ってい
う、ね、今年からできるの？
できます。
あ、そうなん、
はい、
山の日、
はいはいはいはい、
またそれで、あ、盆休み長尾紹介いう話かい。
そういう流れやと思いますね、
はいはいはいはい、
だから8月11日で、まあ暦通りに行くと盆休みって13、14、15やないですか。
そうそうそう、大体ね。
で、今年は、
大杉谷は14、15、16やけどな。
あれ、そうです
か。
どう、13、14、15が僕、
いや全国俺の田舎は14、15、
15、関西は大体15、6日の週のことをお盆っていうよな。
最後のあの鐘楼送りするの16日にしとくよな、うん、まあ、
まあ、山の日
が
ね、
山の日があるという、はい、
その山の日もあのなんかその月曜日な、
これは、木曜日ですね。
あ、
今年は木
曜日もう固定なん、要するに
固定やと思います。
へえ、
だから11休みで12日金曜日、うん、で13土曜日14なので、うん、お盆に そこそこ長いゴールデンウィーク並みの長期休暇が取れる人は取れるのかなっていうような形で、お出かけしやすい、混みやすいってなるのか分かんないですけど、
休みが多いですよね。ゴールデンウィークと秋のあの9月末はシルバーウィーク、
そんなんありますので、
ふみちゃんは今年このお盆というかどっか行く予定あるんですか、夏休みとか。
いや今年お盆はね、
はい、
僕毎年長野県行くんですよ。
あ、長野に、はい、
毎年長野県の駒ヶ岳っていう、
ほう、
あの標高の高いところ行ってね、
はいはいはい、
でそこをこうログハウスみたいなんとか、あとテント張ってキャンプもできるんですけど、まあ、僕はまあいつもだいたいログハウスを借りて、
はい、
で食料いっぱい買ってって、うん、でこう外でバーベキューとか
して、はいはいはい、
でも超涼しいんですよ。
おー、いいっすね、
はい、もう超涼しいから。一緒に行ったことあるな、俺もな、
はい、忘れられへんですね、あれは。あ、超気持ちいいですよ、
本当爽やかで、
はいはい、爽やかね、
もうクーラーも何もいらんくて、もう爽やかなんだ、水冷たくてい
いね、それ。
なんであっこに毎年行ってたんですけど、今年はねちょっと本気で鮎取り大会しようかなと。
そうなんです、
まあ、まだ決定ではないんですけど、
はいはいはい、
あのそのうちの大杉谷の田舎のね、はい、その川にこう網をこう差し網って言って、こう川の流れに、まあ言うたらあの垂直にこう網をこう入れてね、
はいはいはい、
ほんでこう鮎をまあ言うたらこう閉じ込めてしまうわけですよ、うん、
そこに追
い込んで、そこへ向いてまたもっと狭くもっと狭くみたいにしていきながら、
うん、するようなイメージですね、
まあ、根こそぎ取るみたいな感じなんですけど、はいはいはい、鮎さえ入ったらその網 で、
うん
ね、で僕らはこう竹の先っちょに針引っ掛けて水中メガネつけて潜ってって引っ掛けてるんですけど、うん、でもこの引っ掛けるのが網使うといっぺんにおとなしくなるから、 やったことのない人でも結構取れるんですよね。なんでなんか子供たちとかなんかそんなんね、なんかいろいろ遊びに来たかったらみんな呼んで、でそこで、うん、あのみんなで鮎取って、うん、でそれをまた、ね、泳ぎながら鮎取ったらもう男の子はハマりまくると思います。
ハマるよね。
もうこの手にガガガガって引くね、うん、あの感覚とかね、もう本当に男の子たちはスイッチ入りますから。
そんな覚えさせたいよね。
そういう経験をちょっとさせてやりたいな。なんで、うん、お盆のその網を入れていい日っていうのは14日なんですけどね。
決まってるんですね。
決まってる。
この日で、この日でその宮川というその川の、ね、上流部のその大杉谷の鮎はもうほぼいなくなるんです。
はいはいはい、はい、
それぐらい根こそぎ行くんですよ。
あ、今年のお盆はそういうイベントを
やってみようかなみたいなね、
っていうのを思ってまして、うん、でそれこそその14日はそういうお盆っていうような形で、うん、あの鮎のしゃくりっていうあれですよね。
しゃくり、
しゃくり、
しゃくりっていうんです。
そうやって引っ掛けてバッて取ること
しゃくりっていうね。
しゃくり、鮎のしゃくりしようかって言ってるんですけど、今年の夏に関しては去年から始めたんですけど、中村のお母ちゃんが、
ほう、
そう、その町おこしの一環として、うん、
若手のお母さんが、
若手、76歳だけど若手ですよ。
若手のお母さん、
うちのお母がね、お店やってるんですよ。
あ、そうなのね、
はい、はいはいはい、なんかもの人口260人しかいないところで客なんか来るはずないんですけどでもまあよそから来た人たちがちょっと小腹空いた時とかね、うん、なんか食べれたらとか、ちょっとお茶でも飲めたらとか、はいはい、なんかそんなんで、でなんやったらちょっとその辺貸してバーベキューとか、
うん、
言われたら用意しといてあげるよみたいなとか、うん、
へ、
鮎の手づかみとかな。
鮎の手づかみ、そうなんです。小学生、うん、まあ、幼稚園から小学生の方が、うん、中心に、はい、そこはもう僕がっつり夏は大杉にスタッフとして入って、
あ、オーリーも会えるんやね、行ったら、
お願いします、はいはいはい、ぜひ来てください、
はい、で子供流しそうめんとか
やる。あ、いいね、
流しそうめんね、今年やろうと思ってね、セットあるんですよ。
あのな、うん、さっき今日はこれなんかのご縁かもしれんわ、鹿児島の話したやん。
しましたしました。
鹿児島ってね、うん、流しそうめん屋さんっていうのがあるの。
流しそうめん屋さん、
うん、あのね、わざわざ田舎まで鹿児島の人だってね、うん、流しそうめんを食べに行くんですよ、
はい、わざわざ
、でそのね、流しそうめんのそのこう機械があんねん、
うん
うん、でそこのところ、もう子供らはこの一番上のところへそうめん湯がいたやつこう入れてすると、うん、それがこうコロコロコロコロ回るわけよ、
う
ん、それをみんながワイワイワイワイ言いながら、そのそうめんをそのね、すごい渓谷とかの田舎の滝が流れてる真横とかにそんな店があんねんけど、もうね、何百席もあんねんで、200席も300席もあるわ。でも超満員、
はあ、
行列できてるもん。
すごい、
流しそうめん食べに行くだけで、
ね、流しそうめんを食べにわざわざみんな
来る鹿児島県、
うん、そんな場所がね、2カ所ぐらいあるね。あの指宿の方と、あ、それから鹿児島市内からあの空港まで行くとこの途中のカジキいうところ、
あ、カジキ、はいはい、
カジキ、確かカジキかな、そこら辺にね、流しそうめん屋さんがあって、みんなわざわざ行くんですよ。ほんでね、ずいぶん並んでまで食べに行くんですよ。そのまた機械がもうそこの人たちがあれ多分オリジナルで作って多分特許持ってると思うわ、
はあ、
あれ一個俺譲ってもらえるように話するわ。
ちょっと言うてください言うてください、
おかんの店でやろう。
やるやる、面白いですよ。
流しそうめん、
すげえ綺麗なん、その流しそうめんの中がオレンジとかブルーとかのライトがいっぱいついてる
え、ライトがついて
る、ライトが
イルミネーション式流しそうめん、
お前の言ってるそのおもちゃみたいな流しそうめんセットと全然違う、もうクオリティが違う、
ね、クオリティが違う
すごいの。
僕一気に今なんか素敵な場面からチャチッと言うような頭の中にありましたけど、全然違う、そんな
の ものすごくクオリティ高い。
は
あ、まあ、あれならわざわざ流しそうめん食いに行きたいと思うやろうな、みたいな。
そう
なるんですね。すごいね、
イチゴとかいろんなもの流してさ
イチゴとか
はあ、じゃあお盆はそんな感じでやるん
や。詳しいことはまたちょっとその網つこてあゆおっていうのもほんまにできるかどうかみたいなのも、うん、まあまあまあ、まあ、ホームページでまたそういうのね、
ですね、ホームページ見てもらえれば、
黒船カンパニーの
ホームページですね、はい、黒船カンパニーのホームページ見ていただければ、あの中村のお母ちゃんがどんなことやっとるかっていうのも写真つけたり動画つけてやってます、
はい、また大杉谷の話方向に来てしまって
ます。いや、危ない危ない
危ない危ないです危ないです。 戻しましょう戻しましょう戻しましょうって言ってもこのままだけ
だけど、まあ、あのお盆に来てもらった時にそんな口の周りが真っ赤な猟犬が出たらあのしませんし
確かに、
もう最近はもうそんなあのトンビにさらわれることもあんまりないんで
平和です平和です
なんかありそうやね
安心して来てもらったら
だいぶあの昔に比べたらやっぱ街にはなってると思います道路も増えてると思いますからね綺麗に
いやいやいや街にはなってない
街にはなってない
どんどん人口減っとんねん
あんまや
空き家はめっちゃ増えてます
だってそこそ戦後の戦後にその宮川っていうね、うん、その三重県流れてる、まあ、伊勢市まで流れ込んでる川で結構大きくていい川なんですけど、うんうん、あのね四国の高知の四万十川と日本一綺麗な清流っていうのは大体1位か2位を競い合うんですよ、うん、
あそんなに綺麗
なんだ過去に5回か6回日本一の清流に認定されたんですよ
は
そんな綺麗なとこやから、うん、ほんま岡のその店のすぐ下のところもなんか俺らのゴムボートとかカヌーとかあんなんもいろいろ置いてあるし、はい、そんなもんなそこっていくらでも遊んでもらったらええし、
う
ん
一度には本当ロンイの紹介で見てもらってね、うん、そういうとこ行くようになったら
ぜひぜひ、うん、もう絶対楽しんでいただける自信ありますお子さんやったら、
うんうんうんうん、
だから村おこしになんかね山の木切って、
うん、
あゾーブって説明しづらいな
ゾーブはね
ゾーブ
ゾーブって聞いたことないですか
ないですね
ゾーブってね
めっちゃおもろいね
めっちゃ大きい風船の中に、ね、
ゴムボール
ゴムボールや、
うん、
大きな
二重のゴムボールを想
像してる
中に小さめのゴムボールがあって、うんうん、で外側の大きいゴムボールの間にまたこうゴムで骨みたいなのがこういっぱいついてて、うん、でその中の小さい丸の中に人間が入るんです、うん、
あ見たことあるあるある
これでちょこっとその中に水入れてて、これでね山の中からそれ転がすとね、うん、うわーって転がってゴロゴロゴロゴロってなってもう上か下かわからんなりながら中がツルツル滑るんだだから2人か3人でその中入ってもう大爆笑しながら降りてくるみたいな、うん、なんかねあんなんもやってみたいんよな
やりたいですそうそれ僕あのそれこそ中村の息子を送りに行ったニュージーランドで初めて経験して
それニュージーランドが
ニュージーランド
発祥かどうかわからないけど
みたいな、
うん、
ニュージーランドのアクティビティであったんですよ
ほう
僕が人生で体験した各あるスポーツスカイダイビングとかバンジーも経験しましたけどあれが一番僕の中でもろかったっす
お
ー笑い転げてたもんな
笑い転げてキャ
ーもう一回行こうとか言ってそんなとかサバイバルゲームができたらいいなとかね、うん、そういう戦場をその田舎に作れたらどうかなとかねでキャンピングカーのこうなんかあの後ろ側のお家の部分だけをこう置いとけば寝泊まりだけはできる
じゃないですか、う
ん、あれって置いとく分には不動産じゃないんで
そうや、ね、
あの動く財産ですから
固定資産ではない
もんね固定資産
だからいいよね、う
ん、でそんなところになんか泊まってもらったりとかみたいにしながらもこれからちょっと数年計画であの260人しかいないこれからますます人口が減っていく、うん、でそこに何かしらのこう産業を起こそうじゃないかみたいなねあうちのおふくろも、まあ、先駆けとしてちょっと人が集まったりミーティングなんかもできるように、うん、ちゅってそのお店をやったんですよね
はいはいはい、
はい、花、 花咲くところっていう名前なんですけど、ね、
花咲くところ、
ね、花咲くところ、はいこれたまたまうちの僕の兄貴の娘が花っていう名前と咲っていう名前なんですよ、
はい、
なんでその孫二人の名前を取って花咲くところみたいな
おしゃれやね
おしゃれ
っすよ、まあ、ここで水もきれいなことやからおかんもそば売ったりとかで、
ね、いいやねそば
したらええのになとか、うん、とかねわさびとかをねそあの作ってるお家もあったりするんですよだからこの間あのオバマさんらがサミットで伊勢島来た時に、
はいはい、
あの松坂牛のステーキを、うん、あのわさびで召し上がってくださいっていう、うんうん、そのわさびはね大杉谷のわさびだったんですよ
お
あの西王子さんのところの
ようちゃんですよねそうそうそうい
や身内ネタ分からへんから、
ね、身内ネタはすいませんようちゃんっていう
そんだけ水が綺麗から、
うん、
めちゃくちゃ綺麗ですね、う
ん、そこの谷が僕の家の下を流れてるんですけどね、うん、この谷だけはねその大杉谷ってほんま山だらけやから、うん、あの山しかないんで、
はい、
この沢とか谷みたいなんて変な話こう V の字になってるところは全部沢になりますやん、うん、
なります
よ何百もあるんですよ何百もでも何百もある中で最も水の冷たいのがそのわさび作ってる
冷たい
んや池の谷っていう谷があるんですよ、はいはいはい、この池の谷ってものすごい不思議な谷で、うん、その池の谷っていう谷が流れてる山があるんですけどね、うん、その山のてっぺんまで行くと頂上まで行くと頂上にこうね池があるんですよ。
ほう、頂上に、
頂上に、はい、でこの池ね冬になると水全部枯れるんですよ。水全部枯れてでこんな緑の草生えてするとゴルフ場みたいな感じなんですよ。それぐらい青い色になるんですけど、はいはい、夏になるとね山のてっぺんに相当な量の水が溜まる池があって、うん、その池からちょろちょろちょろちょろ出てる水が池の谷の、はいはい、その谷の水なんですけどもうね劇的に水が冷たいんですよ。
は
もうあの池の谷だけはね泳いでよう入らんのですよ。
あ、冷たすぎ
て、冷たすぎて、もう体痺れてくるんですよ。あそこだけがその冷たい、そんななんか神秘的にな、うん、もうね池の谷のその池の周りなんて行くとね、もうもののけな雰囲気なんですよ。
おお、
もうなんか向こうからなんかあの落っことの人が出てきそうな感じですよ。なんかあの水面浮いてるあの鹿、誰やったっけあれ。
あれ誰でしたっけ、誰でしたっけ。
名前が出てこないんですよ。あのえ、あしたかはあのこうしょねえ。データラボッチ、データラボッチは違う。
あれ大きくな
る。データラボッチは山のところからドローンとして出てくるやつやろ。
獅子神のこと。
獅子神ですね、獅子神。
獅子神。もう池の谷に行ったらね、ほんま向こうから獅子神が来そうな感じ。もううっそうと生い茂っててね。でその池の上にうっそうと生い茂ってる木にね、うん、モリアオガエルっていう天然記念物が、口からボコボコボコ泡吐いて、うん、泡をこうね、こう垂らすんですよ。その泡の中に、あの卵を
入れて、はいはい、
これで泡の中でおたまじゃくしになって、うん、でおたまじゃくしになると泡の先っちょからポチョンポチョンポチョンポチョン池の中落ちていって、うん、これでこうカエルになっていくという珍しいカエルが。
そうですね、あれはね、は
い、そこにたくさんいるんですよ。
へえ、
たくさんいるんですよ。
たくさんいて、すごい神秘的ですよ。
ねえ、
もう木にその白いこう綿で包まれたような、うん、そういうようなのがポコポコポコポコポコ、
はあ、なんか写真撮ったらあの小玉が写りそうやね、そしたら。
映りそうな、本当にそんなイメージのところです。
すごいなんかもののけって感じ
です。もののけ、ね、
もうなんか自然に対する大いなる恐れを感じるような、
ね、
うん、
いつの間にか今日も大杉谷の話に言ってしまいました。
話す予定全くなかったんですけどね。
確かに、
はい、
あ、まあ、そのぐらい何にもないという良さを味わってほしいな。
そうですね。
でね、自然ってまさにあのなんかね、そこで僕は思うんですけど、こう、まあ、人間ですから、うん、他人との対話っていうのもたくさん誰しもされると思うし、はいはい、うん、他人との対話があったりで、時には自分で自分に問いかける自分との対話っていうのもありますよ、ね、で僕ね、圧倒的に都会の人が不足しているのは自然との対話なんですよね。
そうですよね。
この自然との対話では、ね、もう一つ言うならば異文化との対話っていうのも素晴らしいですよ。
異文化、
ね、あの外国に行って、
はいはいはいはい、
異文化との対話でもね、うん、自然との対話っていうのはなんで僕こうするといいと思うかっていうと、うん、
はい、
なんかこう川とか水の流れとか、
はいはい、
こう山の子たちとかもいろんなね、うん、こう綺麗な、でも自然っておのずとしかりって書いて自然でしょ。
そうそう
で、だってこれ都会で生活しててもおのずから発した言葉がしかるべき未来を作りますよね、
うん
うん、なんでちょっと前にギャーギャー世の中を騒がせたあの舛添都知事なんかもそうじゃないですか、
はいはい、
ね、おのずから発した言葉がしかるべき結果を、うん、招いたわけでしょ、
ね、はいはい、
だからおのずから動いたらしかるべき成果が生まれたりしていくという、うん、これがまさに自然体っていうことなんですよね、
はいはい、
なんでそういう都会での生活のそういうことにも実は直結するようなヒントが自分なりに自然の中からこう見つけられたりするような、そういう体験をね、ぜひのんびり河原で猫伸びながらね、なんか味わってほしいな、で心にゆとりを持ってほしい、なんかすごいせちがらい世の中ですから、なんかね一回こう童心に戻って秘密基地かなんかでも作りながら、
ね、そうやね、
体
験したことない人は特に行ったら体験できますもんね、それが。
僕はもうね、秘密基地作らせたら一級建築士って小学校の時秘密基地作らせたら一級建築士やーって言われてね。まあまあ、そんな、ね、はい、自然の遊びもこの夏はぜひ、
そうですね、
はい、お楽しみいただきたいなと思います。
それも詳しくはホームページで、
そうです、はい、黒船のホームページ来ていただければ、はい、心から行けるようになっておりますので、はい、ぜひ検索ください。
はい、ということで、はい、今回もベラベラよくしゃべる中村文明と、
はい、ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうも
ありがとうございました。
頑張っていたんだね。そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか。